こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく、ピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい。第173回ということで、
はい。
今年、最後のですね、お気楽チャンネルの時間がやってまいりましたというわけなんですけども、
はい。
はい。あっという間ですな、今年も。
なんか一年早いですね。
なんか。
毎年。
ねえ。
うん。スピードがね、こう、遅くなることないですね。
そうね。僕も早いかもどうかもわからなくなってきた最近。
あ、そうなんですか。
うん。もうあんまり、こう、よく周回遅れになるじゃないですか。
周回遅れ。
あんまり遅すぎたら、抜かれてしまうわけじゃないですか。
はいはい。
もう抜かれた感があるね、もうなんか。
あ、抜かれた感ね。
うん。だから自分のスピードの感覚とあれとはもう完全に合わなくなって一瞬抜かれた感じがするね。
もう
全くわからないと。
はいはい。まあ、ただただ日々を過ごしてる感じ
です。早いということもわからなくなってきたというね。
ああ、そうなんですね。
はい。まあ、なかなかもう過ごしやすい毎日になりますよ。そうなれば本当に。
ほんまにお気楽の極みですね。
そうですね。どんどんいつボケたのかもわからないと。いうことになるんじゃないかなと思うんですけども。
はい。
本日ね、ちょっと王さん。から質問をいただいておりまして、
はい、
じゃあオープニングで答えますねっていうことにしたんですけど、
はい、
なぜ人間は生まれてくるのでしょうか、
はい、
はい、というシンプルなですね、質問をいただいたんですけど、
はい、
ピッカリちゃんやったらどう答えますこれ、うん、この質問、う
ん、いきなりなんかシンプルすぎて、
うんうんうんうん、
あんま深く考えたことないですよね、なんで生まれてきたかなんて。
うん。だよね。
まず今ここにおることでいろんな悩みがあったり、
うん。
問題があったりしてね、それに対して、みたいなのあったりしたからここに来てるんですけど、
うん。
なんで生まれてきたかいうことでは、この塾には入ってきてませんもんね。
ああ、そうやね。
うん、そもそもね。
うん。
なんで生まれてきたんでしょうね。
なんでやろね。
なんででしょうね。
だから人間、まあ人間じゃ、人間というところを、例えば、
はい。
ひまわりにしたと思うんですよ、
はいはい。
なぜひまわりは生まれてくるのでしょうかっていうね。
うん。
うん。とか、なぜ石はそこにあるんでしょうかとか。
はい。
うん。のも一緒だと思うんですよ。
うん。
何を指すかが違うだけでね。
ええ。
そうするとね、だんだんなんか、あららっていう風になってくると思うんですよ。
はい。
っていうのは、うん、やっぱり人間ってどうしても意味付けをする動物なんで、
うんうん、
どうしてもなんか理由がなきゃいけないのね。
はいはい、そうですね。
うん、ここに何かあるためには何か物語があって、
うん、
何かの目的をもあるからここにいるんだろう的な。
ただ存在するだけではダメなんですね。
うん、これがまあダメというか納得いかないところなんでしょうね。
うんうん、自我的には。
自我的にやっぱ知性ですからね、自我っていうのはその、うん、知識というか知恵というか、まあそういうものをこう満たすことで喜びを感じるわけでね、
うん
うん、自我っていうのは。
はいはい。
そこに全く意味がないっていうことになれば、
うんうん。
満たないですからね。
ああ、そうですね。
うん。で、納得もいかないですしね。
うんうん。
不安じゃないですか。過去たる理由があればね。
はいはい。
うん、納得みたいなね。
うんうん。
なるほどみたいなのがあればね。
うんうん、
いいんじゃないかなと思うんやけど。
はい。
僕には分からないんですよ。もういつも分からないって言ってるんです。この質問の答えっていうのは。
ああ、なるほど。
うん、ほんとほんと。
うんうん。
うん、なんか言えないんですよね。
まあ人の数ほどあるかもしれませんね。
うん、そうそう。それでね、うん、僕は分からないっていうことを答えになってるんだけども、今、ピッカリちゃん言うたけど、はい、もう人間って想像して、なんぼじゃないですか、うん、動物的には。で、地球上で最も妄想癖があるんですから、もうね、好きなように、こう、考えたらいいんちゃうかなと。自分の納得するドラマ。
うんうんうん、そうですね。
うん。誰かの話を信じたりしない方がいいですよ。
うんうん、うん。
自分の頭で想像して、
うんうん、
こういうために人間がいるんだな、みたいな。私が生まれてきたんだよね、みたいな。
うんうん。
うん、なんか理由付けをね、自分のこう、なんか心地よい感じのものに作ったらどうでしょうか。
はあ、はあ、 そうですね。
うん、あのね、これね、絶対正解ございませんのでね。
うんうん、
うん。あ、こうだということは、まあ、人類が見つけることはないですわ。これから、未来永劫。
そうですね。
うん、そう。だからね、自由にですね。
うんうん。
こういう、こうだって。うん。
なんか、その、王さん偉い肩透かしみたいな感じちゃいますか。
そうかな。
ねえ、もっと何か。
僕が、ほら、適当にパパパって作ったドラマを今日発表してね。
はいはい。
納得みたいななってしまうと宗教っぽいでしょ。
確かにね。
うん、いろんなこと言う人いるんでね。
うんうん、うん。
なんで、それを信じたい人は信じたらええし。
そうですね。
うん、うちはほら、観念ジョーカーの軸ですから。
はいはい。
言葉はすべて観念であるっていうのがもうこれも、スタート地点ですからね。
うんうんうん。
うんうん。だから全部捨てていくともう人間すらいなくなりますからね。この軸は。
そうですね。
うん。なぜ人間はじゃなくてもう人間がいないわけですよ。
うんうん。
私もいないし、あなたもいないので。
はい。
全部言葉でしょ。
うんうん。
その認識を全て超えた世界っていうのが、
うんうん、
まあ、リアルと呼んでるわけでね。
はいはい、う
ん。この辺の話は僕らの軸ではやってないんですよ。
うんうんうん。
うん。なぜなんとかなんとかっていう。
あ、そうですね。
一切やらないですね。
定義づけないですもんね。
全く定義づけないので。
うん、うんうん。
だからお気楽で、まあ回答するとしたら、好きに、こう、作ったらどうかなと。
はいはい。
うん。だから変なとこ、宗教みたいなとこ入ったらまたややこしいから抜けるのがね。
うんうんうん。
うん。だから自分で作った方がいいと思いますよ。
ああ、そうですね。
うん。あ、それとですね、
はい、
来年早々の、のんき座。
はいはい、のんき座、ね。
こないだちょっとアンジュさんと紹介したけど、今度17日でしたよね。
はい、1月17日
どんなテーマでいきますか。
幸せを感じてはいけないというテーマですね。はい、
なるほど。
はい。
うん。どんな話になりそうですか。ダイジェストちょこっと1個ぐらい。
ダイジェスト、まあ、
うん、
なぜこの観念が出来上がったいうことですよね。
いけないっていうね、幸せ。
幸せを感じてはいけない。
うんうんうん。
まあ、これが出来上がったこう仕組みっていうのをまあお話しして、
うん、
で、これを、この感覚、観念を持ってると、
はい。
どうなるかっていうのもね。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、この観念があることで体に出る不調っていうのもあるんですよね。
そうなる。どっかが痛くなるとか。
そうですね。
肩がどうとか、そんな。
とか、あとまあ、ね、その、睡眠に関することとかね。眠りが浅かったりとか。
なるほどね。
ええ。
なるほど。
で、その辺をまあ、詳しく。
うん。
お話しさせてもらおうと思ってます。
いいじゃないですか。特に、女性に強いですか、やっぱり幸せという言葉。男性は、ま
あ、マインドフリーセッションしてて、
うん、
ちょっとこういう観念持ってる方がちょっと連続で来られたんで、ね、
おほいほい、
うん、それでまあテーマにしたんですけど、
うん、
やっぱ女性多いですね、
うん、
お母さんとの関わりで。
ああ、お母さんとのね。
うん。
うん。やっぱり女性とお母さんっていう、この、
なんか、
一番大きな鏡というか、うん、人間関係でも絆がきついよね。きついというか強いよね。
強いですね。
で、分影響も受けやすいよね。
大きいですね。
なるほどな。じゃあ、まあ、特に女性の方、
う
ん、
そうですね。
これね、ぜひ言っていただいて、その辺、さーっと心と体が、
そうですね。
ね、安らかになるということで、うん、
はい、
ぜひ新年早々のんき座に行っていただければなと思います。
はい、お待ちしてます。
はい、はい、ということで、今回最終回と今年はですね、
そうですね、
ってなりましたので、最後までお付き合いいただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日は S さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、こんにちは。最近入塾したものです。まだ始めたばかりでわからないことが多いので教えてください。観念浄化をやっていくと心をコントロールすることができるようになるのでしょうか。また浄化のたびにコツがあれば教えてください。はい、
はい、ありがとうございます。心をコントロールできるかどうか、
はい、
ね、心の話からじゃあお話したいと思うんですけど、
はい、
まずだるまさんの話から。
はいはい、
ちょっと入ってみたいなと思うんですが、この間衆議院選挙ありましたよね。
ありましたね。
ね、で、はい、まあ当選した人の横とか後ろを見ると、
うんうん、
だいたいだるま人形があって、
はいはい、
ね、最初当選発表前は固めやねん
けど、固めですね。
ね、当確なんか出たらね、
うんうん、
もう片目も、墨を入れて、
はい、
これで両目が開いて晴れて開眼と、
はい、
いうね、ことになっているわけで、
うん、
あの祈願成就のだるま人形のモデルさんちゃんといるんですね。
あ、そうなんですか。
ええー、あのいるんですよ。
はいはい、
あのインドからね、禅を伝えるためにね、
あ、そのだるまさんですね。
そうそうそうそうそう中国に渡っただるま大師。ね、私はだるま大師といえば、
はい、
面壁九年というね、
はいはい、
四字熟語がですね、すぐポーンと思い浮かぶんですけども、
はい、
面壁というのは壁に面するっていうね、
うんうん、
いうふうに面壁っていうふうに書くんですけども、
はい、
九年というのはそのまま9年間という意味なんですね、
うんうん、はい、
で中国に渡ったこのだるまさんはですね、少林寺の洞穴に入って、
うんうんうん、
壁に向かってなんと9年、
はい、
黙々と一人で座禅をしていたと、
うんうん、
でね、このだるま人形って手足がないじゃないですか。
そうですね、
ね、あれなんでないのかというと、常にこの座禅をしているので、
うんうん、
手足がこの方位の下にね、いわゆる着物の下に、
うん、はいはい、
隠れて見えないと、
うんうん
うん、常に座禅をしているからというね、
はいはい、
そういうふうに言われているわけなんですけども、
うんうん、
この面壁九年という言葉は、
はい、
だるまさんのこの9年間の座禅にちなんでですね、
うん、
現代では一つの目的に長い歳月をかけて、
はい、
心を傾け、
うん、
努力する例え、
うん、
もうこれちゃんと現代ではそういうふうに使われているんですね。
はいはい、
うん、だからな、すごいね、9年間も壁に向かって座り込むというね、なかなかこの現代人にはいや、でもこの精神ね、
うんうん、
その気持ちっていうのが、非常に現代にもちろん大切なんだよと、うん、今でもそういう、精神っていうのは大切なんだよとね、
うんうん、
そういう意味合いで使ってるということなんですけども、
はい、
さて一体なぜだるま大師は、
はい、
9年間も座禅をしていたのか、
うん、
これ知ってありますか。
まあ、言葉で伝わらへんいうのがなんちゃいますかね。
さすがさすが、
はい、
これね、ピカリさんそう、まあ、言っていただいたんやけど、ある人は悟るために修行したっていうね、こと書いてる方もいらっしゃいますけど、まあそうではない。もう修行中の身で禅を伝えるなんてことできないじゃないですか、
うんうん、
ね、だから修行っていうのを終えて禅を広めるために、命がけですよ。昔インドから中国に行ったら、
うん、そうだね、
ほぼ死ぬかもしれない、
うん、そうですよね、
船でね、
うんうん
うん、でもなんとかついて頑張ってやってくれたんですけども、うん、
ええ、
うん、ですからもう修行は終わってるわけであって、ね、
うんうん
うん、で当時中国にも仏教がありましてね、
はいはい、
僧侶もたくさんいたんですけども、
うんうん、
このだるまさんがこの禅の心を伝え歩いても、
はい、
これが全く伝わらないんですね。
うんうんうん、
みんな悟りとかそういうものはこの個人が頑張って一生懸命やって得るものだと思っていた、
はいはい、
一生懸命仏教を学んで、
うんうん、
座禅をすれば、特別な何か手に入るんじゃないかというね、
うんうん
うん、それがまあ我なんですけども、
字が丸出しですね。
丸出しやねん。今日その時誰も気づいてないんですよ。
はいはい、
修行するのは悟るためであるっていうね、
うんうんうん、
そういう感じでやってはったんで、いわゆるもうちょっとがっかりしたんやね。さすがにもうインドからやってきたのに、
はいはい、
じゃあこれと、
うんうん、
みんなエゴかと、
ま
あ、ギブミーかとどうなってんねんっていう話になって、で今先ほどピカさん言うたけども、まあ言葉で伝わんないから、
うんうん、
次は以心伝心やと、もうこの洞穴に入ってね座禅するしかないと、
うんうん
うん、ですから、言葉を使わずにね、
はい、
この心と心が通じ合う、
うんうん、
これしかないなと次はと、
うんうんうん、
それで禅の心をそのままこの自ら体現したっていうことがこの洞穴に入るという行動に入るんですけども、
はい、
でもこれも全く伝わらないんですよ。
あ、伝わらなかったんですね。
伝わらないから9年なんですよ。
いや、そうそうですね。
伝わらない。おい、あのインド人どこ行ってんねん。
うんうん、
もう何年もホラーなんで座禅してるらしいでっていう話ですよ。
はいはい、
ああとうとうおかしなりよったっていうね、
うんうんうん、
も
う
完全に変人扱いされたんですよ。
ええ、
うん、だからとうとう9年間経ちまして、
うん、
何もないままですよ、
うんうん、
12月のね雪が降り続くちょうど12月ですけどね、今日は、はい、もう年末に入りました。凍てつくような寒い日だったそうです、う
ん、ええ、
ある一人の若い僧がですね、
うん、
そのだるまさん座ってるホラーの前にやってきて、
はい、
すいません教えてほしいことがあるんです言って、
うん、
まあ声をかけたんですね、
はい、
でももうだるまさん全く返事をせずにですね、
うんうん、
黙々と座り続けている。
はい、
でも寒い雪降ってますから、
うん、
もう諦めて帰ったらええのに、
はいはい、
もうそうだけはちょっとね気合入ってましてですね、
うんうん、
じーっとこの雪の中で立ち続けてるんですね、
うんうん、
で何度か声かけたんやけどまた返事がない、
うん、
でそこでねもう意を決するというか、
うんうん、
もう僕は、
はい、
我欲とか、
うん、
好奇心で言ってるんじゃないですと、
うん、
そんな気持ちでここに来たんじゃないと、
うんうん、
もう8年間も修行していますと、
うん、
あっちこっち修行したけども未だわからないことがある、
うん、
苦しくて仕方がないのでぜひという気持ちなんで、それを伝えようということで、うん、自分の腕をバーンって切り落とすんですよ、
うんうん、はいはい、
その腕を持って差し出すんですねだるまさんに、
うんうん、
これでどうでしょうかと、
うんうん、
ここが以心伝心じゃないですか、
うん、
言葉じゃなお互いがね、
そうですね
で、うん、どうなったか、
はい、
ちょっとお茶飲ませてもらいます。
はいはい、どうぞ。
さあどうなりましたか。
はい、
だるまさん出てきた、
うん、
でこう言ったんですね、
ええ、
お前は一体何を知りたいのだと、
うん、
すると僧は心安らかに生きたいんですと、
うんうん、
どうすればいいんでしょうかと、
はい、
でね、だるまさんはね分かった、
うん、
じゃあ安心させてやるから、
ええ、
ここに心を出してみなさいと、
ほうほうほうほう、
言ったわけなんですよこれが、
うんうんうん、
でね、ああ困ったなと、
うんうん、
この若い僧もね、心出せと言われたけどもどうして出すんやと、
うん、そうですよね、
うん、でちょっとお目をつぶって自分と向かい合ってね、
うんうんうん、
ちょっとしばらく時間経つんですけどどうしても心というものが見つからない、
うんうん、
で、仕方なくどこにもありません、
うん、
でだるまさんに伝えるんですね、
うんうん、
するとだるまさんはそれが安心ということだ、
うんうん、
とおっしゃるわけ、
うんうん、
でね、ここね、この僧ははっと気づくんですよ、
うんうん、
でね、
ええ、
そのまま絶対安心の境地に達する。
ああ、なるほど、
うん、この一言でね、
うんうんうん
うん、で、実はもうこの僧、まあ後の絵かという
絵か、
うんうん、絵かですね、その、
はいはい、
まあ、一番弟子になる、
うんうん、
禅の第二祖になるだるまさんの弟子になるんですね、このまま。絵かももうこの時点で理屈はしてたんですよ、
うんうんうん、
8年間も仏教学んだり、
はい、
そんな修行もやってますんで、
うんうん、
ただ今回このだるまさんと会ってこの会話になった時にはって今までのね、
うんうん、
理屈がもう感覚としてドーンとやってきた、
はいはいはい、
さてなぜ心が見つからないということで、
うん、
まあ、絶対安心の境地に達することができたのかという、
うん、
いうことですよね、
はいはい、
なんでなんだろうと、
うんうん、
これはもう安心することなどできない、
うんうん、
ということが分かったからなんですよ。
うんうんうん、
安心するということができない、
はいはい、
イコール絶対安心、
うん、
これまさにまたパラドックス、
なんかね、
ねえ、
うんうん
うん、できないから絶対安心って意味が分かんない、何してるだろうっていう話なんですけど、これが全く矛盾してなくてですね、
うんうんうん、
一体どういうことかと申しますと、
はい、
以前ほら全ては現象であるって話をね、何回かしているはずなんですけども、
はい、
もう全てと言っておりますからですね、
うん、
当然ながら心も現象なんですね、
うんうん、
入っちゃってるわけです全ての中にね、
うんうん、
うん、以前番組で雨が降るのはある条件が整った時であるっていうね、
うん、
話しましたけども、
はい、
もう心も雨も同じようなもの、
うんうんうん、
ね、喜びという心、悲しみという心、
うんうん、
苦しみという心、
うんうん、
ね、どんな心もある条件を満たすことで生まれてくるんですね、
うんうん、そうです ね、
例えば思い切ってピッカリさんが、あ、ピッカリさん結婚してるからね、
はいはい、
あ、やめとこう思い切って、ある男性が彼女に結婚を申し込んだとします、
うんうん、
ね、彼女はすぐに OK をしてくれた、
はいはい、
すると喜びの心ですよね。
そうですね、
男性はね、
うんうん、
そうやったらいいんですけども、
うん、
ごめんなさい、
うん、
ちょっと時間ください、
はい、
と言われました、
はい、
するとどんな心がやってきますか。
なんかもう落ち込みますよね。
だから不安の心がやってきませんか。
うんうん、不安ね。
どっちなんやろうと。
うんうん、
OK ちゃうんかいなと。
はいはいはい。
考えさせてくれてどういうことやねんって不安になるよね。
うんうん。
うん、で、最後、あ、申し訳ない、あなたとは結婚できません。
はい。
これもう、これでしょ、落ち込むというか悲しみの心は。
もうそこ、はい、そこでね。
アウトですからね、もう。
うんうん。
アウト出ちゃってるんで。
うんうん、
ドーンと悲しみの心がやってくる、
はい、
うん、ですから心っていうのはこの縁で起こってくるもんなんですね、
うんうんうん、
これを縁起、縁で起こると書いて縁起と言います、
はい、
普段我々使ってる言葉って結構仏教とか禅の言葉が多いんですよ。
あ、普段使いしてるんですね。
普段使いも当たり前に使ってますよね。意思転身とか、うんうん、この縁起とかね。
ああ、はい、そうですね。
ね、
うんうん、
生きている限り我々いろんな縁がやってくるわけで、
うん、
やってくるじゃないですか。
勝手にね。
ね、勝手にやってくるよね。
勝手に来ますね。
来るな言うてもやってくるよね。
そうですよね。
うん。だから縁がやってくる。するといろいろな心がひょい、
うん、
ひょいって生まれてくる。
はい。
だからどんな心がやってくるかっていうのはその時の縁次第じゃないですか。
ああ、そうですね。
今ね、彼氏の、三通りの心の話しましたけども、
うんうん、
彼女がどんな、ね、返答するのかってこちらには全くコントロールできないから、
う
ん、
そうですね。
うん、それによってこっちからぴょんぴょんぴょんぴょん心が出てくるわけですから、
うんうんうん、
コントロールこれもできないじゃないですか。
うんうん。
うん、だから、もうね、そもそも我々には縁をコントロールできない以上、心もコントロール不可なんですよ。
そうですね、
うん、心なんてコントロールできない、
うんうん、
だってなぜなら縁をコントロールできないから、
うんうん、
縁コントロールできないとできますよ
そうですね、
うん、もう彼女に、プロポーズして、あ、彼女の心を操ってイエスに言わせるパワーあんねやったら、
うんうん
う
ん
う
ん、
もうコントロールできると言ってもいい、
うんうん、
ね、自分を喜ぶ、自分が欲しい感情作るような縁にコントロールしていけばいいわけでしょ
はいはい、
宝くじ買ったら必ず当たりゃいいわけでしょ。
うんうん、
そしたらもう超ハッピーというね、心がやってくるわけで
ええ、
うん、だからでもそれができないわけじゃないですか、我々人間には。
そうですね、
うん、やってくる縁は全くコントロールできない。
うんうん、
だから心もコントロールできないってことですよ。
うんうん、
結局のところはね。
はいはい、
うん、だからいくら安心したいと思っていてもですよ、
うんうん、
もう隣の家が火事になったら
ええ
どうなんですか。
えらいえらいことですよね。
これ不安の心がすぐやってくるじゃないですか。
こっちまで火移ってくるんちゃうかとかね。
火の粉バンバン飛んできてますからね。
うんうん、
火の粉の中でリラックスしたらやばい
おかしいですよね。
で、安心なんかできるわけがないじゃないですか。
うんうん、
あ、だから、あ、いくら安心したいと思ってきても、思っててもこの縁が向こうからやってくるからね。隣の、うんうん、火事だっていう縁がやってくるわけで、
うん、
そんなもんもう安心なんかできるわけがなくてですね、うん、ですから、あの心っていうのは何かこの心っていうものがどっかにあるんじゃないんですね。
うんうんうん、
うん、あの、はいどうぞ心ですって出せるもんがあるわけじゃなくて、もう縁次第で安心がやってくることもあるけども、
うん、
同じく不安がやってくることもあるわけで、
うんうん、
我々には全くどうしようもない、
うんうん
うん、ああそっか、安心するなんてことはもう一生できないんだと、
うんうん、
安心したいという思いが苦しみを作っていたんだなということに、
はいはい、
エカが一瞬で気づいたわけですよ。
うんうん
うん、でパッと解放された。
うんうん
うん、一生付き合わなきゃいけないって分かったわけですよ。
う
ん、変幻自在にこのコロコロコロコロ形を変える心というやつに、
うんうんうん、
だから不安がやってくのはこれ仕方がない話なんやと。
うんうん
うん、でまあ時には安心という気持ちがやってくる、
うんうん、
でも我々にはどうしようもないんだなと、
うんうん、
いうことが分かった瞬間に絶対安心の世界に入ったわけです、
うんうんうん
うん、ここ深いでしょ。
深いですね、
うん、みんな安心を探すから、うんうん、不安になんねんけど、
なんかこうパーンと体感したんでしょうね。
そうやね、もうここはも もう本人
に稲妻が走るみたいな、なんかよく分からんけど、
そうそう、もう理屈超えてるからね。理屈やったらもうとっくに知ってたっていう話、うん、
そうですよね、
うん、こんな話だったら例えば今日気楽で僕話してるわけでね、
うんうんうん、
うん、ではなくてそれを本当に感覚的に理解するときやってくると、うん、やってくるんですけど、その時にドーンともう大変化が起こるね、
うんうんうん、
心が化学反応を起こすような感じ、
うん、
うん、僕もこの安心なんかどこにもあれへんなっていうのがもう沖縄のいる時に分かったんですけども、
ええ、はいはい、
これも大安心しました。やっぱり笑っちゃったもん。
ああ、なんかそういうのが来たんですね。
うん、もう何十年も引きずっていたこの重い鎖が外れたようなね、
うん、うん、
なんか解放感を味わったのを覚えてるんですけども、
うんうんうんうん、
ですから心の正体っていうのはもう空なんですよ。
はいはい、
空ね、うん、私の心というものがあるように思うかもしれませんけども、
うん、
実はない、
はい、
そんなもんどこにもないんですね、
うんうん、
うん、でももうほとんどの人が 99% の人がですね、心には実体があって、うん、しかも自分の所有物である、
うんうん、
私の心なんだと思い込んでるんですね。
ねえ、全てから肉体もそうですもんね。
そう、私のにこれが肉体だってね、
うん、
これが私の心だってね、
うんうん、
だからみんな苦しむわけでしょ、うん、だから自分の所有物だから安心しなくてはいけない、
うんうん、
不安になってはいけないとかね、
うんうん
うん、リラックスしなきゃいけない、緊張しちゃいけないんだとか、
なんかもう戦いの人生ですね。
もう
ほんまに
でもどうしようもないことに観念をひっつけてるわけですよ、ね、ぴょんぴょん出てくるもんにこれはダメなんだなんかやってても、もう初めから無理な話でしょ
そうですよ
ねですから、あとはちょっと安心してはいけないとかね、
うんうん、
そういう観念もあるじゃないですか、こんなんもう安心しちゃダメだと、
はいはい、
あの、まだ油断するな的なね、
うんうん、
安心しなきゃいけないなんか言いながら裏では安心してはいけないんだとかね、
そうそうそうそう、
もうね、もうむちゃくちゃですから
ね、
いずれにしてもどうにかしてこの都合の悪い心を切り捨ててね、
うんうん、
思い通りに心をこのコントロールしようというね、
うんうん、
するわけなんですけども、もうこれもうできないから、
そうですね、
あ、もうできないことをやるから苦しみっていう心が生まれてくるわけなんで、
うん、
まあ観念浄化っていうのはこれやめてしまおうということなんですね。
そうですね、
うん、もう良いとか悪いとか言うのやめましょうと、
うん
う
ん、
その時の縁で何が出てくるかわからないもんであるからし、
うん、
もうね、回転寿司のようにもう回ってきた寿司をパックンちょっと食おうと、うん、で食べたらもうなくなるから、
うんうん、
また次の寿司回ってくるし、
うんうん
うん、そうやったら過去も未来もないじゃないですか、
そうですね、
その前に寿司がやってきた時だけのものになるわけでね、
うんうん、
そうなると自由自在になるわけでね、
うんうん
うん、ということをね、まあお勧めしているわけでございまして、
はい、
じゃあ金城下やるとどうなるのっていうことになると、このやっぱり気にならなくなるわけね。
もうこれが大きいですね。
そうそうそうそう。
もう何と言っても。
もうこれが全てと言ってもいいぐらいでしょ。
うん、そうですね。
もう感じることにリラックスできるようになる。
うん。
ああ、不安だなとかね。
でもね、ただね、ちょっとやそっとやっても、うん、そうならへんのですよね。
そりゃそう。
関連浄化をちょこっとやったところでね。
だって何十年ですよ。
うん。
40歳やったら40年間。こうちょっとずつこう積み重ねた地層のような観念ですからね、
うんうん、
ちょっと 1日1時間やりましたと、それでどうにかなるのかと、うん、まあまあどうにかなるんですけど、こっちはこっちで積み重ねていかなきゃいけない、まあ
そうですね、
いう話になってくるわけでね、
うんうん、
だから感じることにリラックスできるようになるっていうのは、この不安だなとかね、
うんうん、
悲しいなとかね、
うんうん、
おお嬉しいじゃんみたいな、
うんうん、
もうねどれも一緒なんですよ実は。
だからなんか変やけど、その安心して不安を感じれたりね、
うんうん、
しますよね。
安心して不安を感じる、
そうそう、その不安を感じることに恐れがないというかね、
うんうん、
前の時は不安が来た時にこの不安を何とかしよう、うん、何とかしよう思って、
そうそういうこと、
不安を安心に変えようみたいなことをね、
うん、そう
やってましたけど、
そういうこと、そういうこと、うん、だからね、もうやってきた心を捕まえてこねくり回したりね、
うんうん、
無理やり抑圧したりなんてね、
ないですね、
うん、そういうね、めんどくさいことやらなくなるんですね、
うんうん、
はい、さて、浄化の旅のコツを教えてほしいという、ご質問、もう一つのご質問あるんですけども、これはですね、はい、ちょっと年越えで
なんか初ですね、年またぎのは、
うん、年またいでですね、お話ししようと思ってたんですけど、これはこれで結構話すことあるよねっていうことなんで、
うんうん、
これは、年またぎさせていただいて、はい、来年1月の今度は9日になりますね。
はいはい、
はい、2日の金曜日は1日お休みいただいて、その次1月9日にですね、
うん、
この後編を、更新したいなと思います。
はい
はい、ピカルちゃんも今年1年終わってね、相方を務めていただきまして、ありがとうございました。
お疲れ様でございました。
ね、同い年、はい、我々同い年でございますが、来年、そうね、53になりますよね。
そうですね、ほんまですね。
ですから、まあ、体調管理しながらね、
はい、
少しでも長続きするようにね。
そうですね。
まず体、
200回、300回と。
そう。もう200回、もう目の前
に、ね。まずは200回ですね。うんうん、
来年も達成じゃないですか。
そうですね。
ね、ですからまずは200回目指しましょうか、じゃあ。
はい、そうですね。
じゃあまた来年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。